ヨハネによる福音書第11章は、まるで昔話のような語り出しで始まります。ある病人がいた。昔々あるところにおじいさんとおばあさんがいた。まるでそのようにこう語り始めます。実はすぐ手前の10章のところには、冬のお祭りであります神殿奉献記念祭の時に、エルサレム神殿を舞台に非常に厳しいやり取りをユダヤ人らと主イエスはしており、その後ヨルダン川の向こう側と言われている洗礼者ヨハネが最初に洗礼を授けていたところに滞在したとあるのです。イエス・キリストを取り巻く状況は、いよいよ緊迫の度合いを増し、一方には主の技を信じ従う人々がおり、他方にはその主の技によって激しい怒りと憎悪に駆られている人たちもおりました。ヨルダンの向こう側、そこは洗礼者ヨハネの最初の活動の場所でした。そこは主イエスがヨハネから洗礼を受けになられて公の活動を始めたスタート地点でもあったのです。いわば主が十字架に向かわれるその原点とも言うべきところで、そこで多くの人たちが主を信じたと言って、十章のところが締めくくられているのです。今日はそこに滞在しておられる主のもとに知らせが届いたという場面であります。親しいラザロという人が病気で、しかも非常に重い重篤であると。ラザロとは一体誰か。ヨハネ福音書では初登場の人物です。その人はマルタとマリアという姉妹の兄弟で、伝説では弟だと言われておりますが、都エルサレムからわずか3、4キロほどの隣村、ベタニアという小さな村に住んでいる兄弟でした。3、4キロですから、私たちの感覚で言えば、三鷹か国分寺ぐらいの感覚だと言っていいと思います。大きな町のエルサレムのすぐ隣接している小さな村です。この兄弟たちはどうやらもうすでに両親が亡くなっているようで、二人の姉妹と一人の兄弟、三人兄弟で生活していたようです。主イエスがエルサレムに登って来られるときには、この兄弟たちの家で泊まるようにしていたほど、主にとっては非常に近しい、親しい間柄の家族であったようです。初代教会におきましても、この兄弟たちについてはよく知られていたようで、ヨハネにはありませんが、ルカのによる福音書に、乗っとります、マルタとマリアがシュエスをこうおもてなしをしようとするときの話など有名であります。あるいはこの後の12章のところに、妹のマリアが非常に高価なナルドの香油を主の足に塗り、自らの長い髪の毛でそれを拭ったという出来事も、おそらく教会の中でも大変有名だったと思われます。知られていた。あのマリアさんの、あのマルタさんのと呼ばれるような兄弟家族であったです、だと思います。この姉妹たちは主のもとに人をやって、主よ、あなたの愛しておられるものが病気なのです と伝えます。何か不思議な表現だとは思わないでしょうか。主よ、ラザロが病気なのですというのならわかりますが、あなたの愛しておられるものが病気なのです。ラザロというところをわざわざあなたの愛しておられるもの、これはもしかしたら後の教会の人々にとってもラザロ一人の問題、この特定のこのラザロという人に限っての今日の出来事や物語ではなくて、この出来事が主を愛しておられるものすべての人にとって、同じような状況を抱え、同じような思いを抱き、そして自分たちをそこに重ね合わせることができるようにする言葉だとも言えると思います。私たちも主に祈り願います。主よ、どうぞ私たちの家族を、私の友人を、誰々が病気で苦しんでいますと、どうかおいでになって助けてくださいと願い求めます。主よ、あなたの愛しておられるものが傷んでいるのです。病に苦しんでいます。その苦しんでいるものは、主よ、あなたが愛しておられるものに他なりませんと、そう訴えるのに等しい。つまりこの呼びかけは一見不自然でぎこちない表現のようでありますが、2000年という時を超えて普遍的にこの病を抱えて痛みを負う者たち、すべての者がここに共感し、この場面の中の一員として立たせられていく言葉になっている。そう言えると思うのです。主はその病状について知らされているようでありまして、ラザロの病状がかなり重い、そのことを聞いておられたようです。主はこの病気は死で終わるものではない、神の栄光のためであり、神の子がそれによって栄光を受けるのであると仰せになります。ラザロは重篤である、非常に重い、手遅れになる前に一刻も早く来てもらいたい、そういう願いに対して主はまるで死を予告するように、この病気は死で終わるものではないと言われます。つまり死の彼方に神の栄光が表される出来事が待っている、備えられているというのです。神の栄光のため、また神の子すなわち主イエスがそれによってラザロの死と蘇りによって栄光を受けるためであるという、神と神の御子に栄光が着せられる出来事となる。私どもは教会の中でこの栄光という言葉を割とよく使います。馴染んでいる言葉であるとも言います。ただし一歩外の世界に行ったときに、それほど栄光という言葉は日常的ではないと思います。それこそオリンピックで大きな成果を上げたときには、その栄光という言葉が時には使われるかもしれません。最近で言えば女子レスリングの55キロ級でロンドンオリンピックで、あるいは世界選手権で13連覇を成し遂げた吉田沙保里選手に国民栄誉賞というニュースが流れてきていました。国民栄誉賞、すでに有名な方々がそれを受けているのを私たちは記憶に留めておりますが、改めてあのレスリングでこう戦っていく吉田選手の姿がこう思い浮かべながら考えることができます。13連覇というその勝利、その偉業は全ての国民にとっての誉れであるということでありましょう。誉れだ、それはもう少し平たく平易に言うならば、 この人はすごい人だと、私たちの誇りだ、自慢なんだ。外国の人たちに日本のことをもし聞かれたならば、いや、私たちの国にはこんなすごい選手がいるんです。そういうことができる。自慢するっていうと悪い意味で取られますけれども、私たちの誇りとして言うことができるということになるでしょう。神の栄光というのも、神様という方はこんなに素晴らしい方なんだ、すごい方なのだと誇りに思い、褒めたたえることであるし、あなたが信じている神様ってどんな神様なんですかって聞かれたときに、いや実はすごい方なんですと胸を張って喜んで言うことができる。神の栄光、おそらくそのように言い表すことができると思うのです。しかし今のこの現状は、ラザロが死にかかっている、周りで看護し見守っているマルタやマリアや仲間の人たちにしたら気が気でない状況であります。もう瀕死の重症、重篤な状態。その時周りの家族も普通の精神状態では折れなくなります。皆さんもそうだと思いますし、私もそうですし、親しい友人や愛する者が本当に重い病のところに伏しているとき、あるいは本当に死に向かわねばならないところの傍らにあるときに、もはやそのとき私たちの思いは普通ではないと思うのです。思い乱れるのであります。焦りが、あるいは不安や恐れが私たちの心をいっぱいにしております。主イエスはそれがわからないわけではもちろんないでありましょう。いな、さらにこの後、ラザロは現に息を引き取っていってしまう。死んでしまう。その時に家族は死に打ちのめされていくわけです。その衝撃の大きさ、それを主が思いやることができないわけではもちろんない。その恐れと不安、悲しみと痛み、それを乗り越えさせ、不安に対して平安を、悲しみに対して喜びをもたらすのがまさに神の栄光であって、それが主によってもたらされるのだと告げられているわけです。主は、ラザロが非常に厳しい状態だ。その知らせを聞いてから、二日間も同じところに滞在され、まるでラザロの死を待つかのようであります。いや、待っている。私たちは大事な友人や家族が今にも死にそうだってことを聞かされたら何が何でも飛んでいくでしょう。一番の飛行機を取り、一番の電車に乗り、車を飛ばしていくでありましょう。2000年前だって主は行こうと思えばすぐに駆けつけることはできたはずです。がしかし、二日間、まるまる二日間、そこに留まり続けていく。ラザロの死を、本当に待っているかのようです。しかし、五節に福音書記者は、イエスは、マルタとその姉妹とラザロを愛しておられたとわざわざ挟み込むようにして帰ってくる。決して主はラザロの死を望んでいるわけではない。ラザロの病気や死をご自分の栄光のためだからと利用したり、もてあそぶようなことをもちろんしているのではない。主は彼らを愛しておられた。愛しているからこそ、この極めて厳しい試練の状況の中にあって、主はその死の彼方に向かっていく信仰と希望を、この愛する兄弟姉妹たちにはっきりと示そうとしておられる。そう言えるのではないでしょうか。二 が過ぎ、その後主は弟子たちに言われます。もう一度ユダヤに行こうと。さあ、ラザロのところに行こうとは言わないんです。もう一度ユダヤに行こう。ここも何かちぐはぐな感じがいたします。ユダヤに行こう。これにすかさず弟子たちが反応して言います。ラビ先生、ユダヤ人たちがついこの間もあなたを石で打ち殺そうとしていたのに、またそこへ行かれるのですかと。そこは非常に危険な場所になっている。ベタニア村はエルサレムの隣村ともいえる、わずか 3,4 キロしか離れてない隣接した村。ラザロのところに行くということは、ただ見舞いに行くということでは済まないわけです。主はラザロの死を前提にして語られていますから、この後あるようにラザロを生き返らせ、マルタとマリアのもとに返してやる、戻してやるという奇跡をなさりに行こうとするわけです。それは都エルサレムの隣村の出来事、事件で済むわけがありません。それがその後にどのような影響を及ぼしていくのか。事実、来週共に見ていこうとしていますが、この後、ラザロを生き返らせるこの出来事は、主を決定的に殺していく、十字架にかけようとしていく、いわば引き金を引くような、あるいは例えがあまり良くないかもしれませんが、ミサイルの発射スイッチが押されたような、もう後戻りできなくさせていくような、そういう事件出来事となったのです。暗殺計画ではないんです。この後見ていただくとすぐにわかります。公式な最高法院という議会が臨時招集されて、主を殺す計画が具体的に動き出していくのです。それまでの主が病気の人を癒したり、パンの奇跡を行われたりしたのとはわけが違っています。他方この出来事を通して、主を信じる者たちも出てくる。つまり、このラザロを生き返らせる出来事をもって、人々は決定的に二極化し、二分されていくことになるのです。弟子たちは心配しています。ついこの間も石で打ち殺そうとされそうになっているのに、それほどに憎悪と殺意に燃えている人たちに接近していくことがどれほど危険であるか。しかし主は言われます。9節から10節の言葉は、これまた正直何のことを言っているのか戸惑われる方が多いと思うのです。主は唐突に、昼間のうちに歩けばつまずかず、夜になればつまずくと言われて、弟子たちの心配に対する答えになっていないのではないかと思える言葉です。実は、聖書の世界では、私どもの人間の目に入った光というものは、人の中にとどまりまして、そしてその人の理性をこう照らし出していくものと考えられていました。ですから光というのは目から入るものだと考えられていたのです、この古代の聖書では。そして外から入る光が自分の内を照らしていってくれる、そう考えていた人たち、時代だったわけです。主イエスはここでご自分が光として弟子たちの心の中にとどまり、弟子たちはそれによってつまずくことがなく照らし出されて歩むことができる、だから大丈夫だと言っているに等しい。この光である主を失ってしまうならば、夜のような暗闇に陥りつまずき転んでしまう。 今私はあなたたちと一緒にいる。つまり、あなたたちは光をちゃんと持っているから、大丈夫だ。そう言われているに等しいのです。そして改めて言われました。私たちの友ラザロが眠っている。しかし私は彼を起こしに行く。ラザロを私たちの友と呼ぶ。私という単数形ではなくて私たちという複数形になる。ただシュエスとラザロとの関係ではなくて、シュエスの弟子たち皆にとってラザロは友であるのだ。自分たちみんなの事柄としてこのことを主は教えようとしている。そして彼は眠っているというのです。ここのやりとりは、主が眠っていると言われて、弟子たちはそれなら助かるでしょうと答えておりますけれども、どうやら弟子たちはまだラザロの死の知らせを、報を受けていないようであります。しかし主はすでにラザロが死んでいることを察知しておられる。主はここで大切な愛する人との人格的なつながりを断ち切り、人を徹底的に打ちのめす圧倒的な力を持つ死というものを眠りだと言われます。眠り。眠っているということは、起こすことができるということです。目覚めさせることができるということです。普通に考えるならば、死というものは二度と目覚めなくさせることであります。あるいは目覚めなくなることであります。愛する者の亡骸を見ていると、本当にただ眠っているように思えることがしばしばであります。しかし、死というものはそこからどんなにしたって、起きることがなくなってしまったということであるはずなのです。そしてさらに残酷なことには、その死をもってして肉体は腐敗し、朽ちていくのです。次週のところで、シュエスがやってきて墓を開けようと言われたときに、主を心から慕い愛しているあのマリア、マルタが、すでに4日も経っております。もう匂います。と、彼女は言うのです。もう匂います。匂うんです。死臭があるのです。それは誠に残酷ではありますけれども、死というものの厳然たる事実なのです。普通に考えるならば、常識的に言ったら、死というものは二度と目覚めることがなく、その肉体は朽ちていく。刻一刻と。その死を主は眠りだという。弟子たちの誤解に対して主ははっきりと、ラザロは死んだのだ。言われます。仮死状態から何か癒されて息を吹き返したというのではなくて、本当に死んだんだというのです。そこから主はラザロを起こそう、目覚めさせようという、中途半端な、合理的な解釈など入る余地のない完全な死であることをあなた方がここで確認できていることは実は喜ばしいことだという。それはあなた方が信じるようになるためなんだ。大切なことだというのです。そして、さあ、彼のところへ行こう。そう言って立ち上がられる。しかし弟子たちは主の言われていることをなお理解することができません。ディディモと呼ばれるトマスは、 イエス様が敵の本拠地に乗り込んでって、討ち死にでもするつもりであるかのような誤解をしています。ですから、さあ私たちも一緒に行って、一緒に死のうではないかとトマスは言うわけです。主イエスが眠りからラザロを起こすと言っておられるのも、ご自身も死んで一緒に天国に行くというふうに解釈してしまっているわけです。だから、自分たちも一緒に死んで天国に行こうではないかと意気込んでしまっている。ここの主の言葉を正しく理解するには、やはりどうしても主の十字架と復活の事実に足を乗せてそこに立つしかないということがよくわかります。私たちは愛する家族や友人が亡くなり、葬りの式を執り行いますが、最後にその亡骸を火葬にいたします。肉体の姿が失われ、式文にあるごとくに、聖書の言葉にあるように、塵を塵に、灰を灰に返す。まさにその言葉の通りになって、あの火葬場の釜から引き出されてくる姿を目の当たりにする。私は初めてあの火葬場の重いあのガラガラと引き出されるのを見たのは、伝道者になってからでした。以来、幾度もその瞬間を目にしてきてますが、初めて、人生で初めてそれを目の当たりにする子供たちや若者たちは、大変大きなショックをそこに受けます。愛する者の肉体が、塵に帰ってしまった。そこから私たちは、どのようにその愛する者との再会するイメージを持つことができるのでしょうか。旧約聖書のエゼキエル書にある予言で、枯れた骨がカタカタと音を立てて組み合わせられ、筋がつき、肉がつき、皮膚がつけられて人が蘇らされていく情景が告げられておりますけれども、骨壺に収められたそこから、それをイメージできるでしょうか。それを眠りだと、本当に思うことができるでしょうか。眠りだと受け止めて信じることができるのでしょうか。主の言葉は、私たちにとって非常にハードルの高い、チャレンジングな言葉であります。ラザロは確かに死んだのだ。しかしそのラザロを私は起こしに行く。さあ彼のところへ行こう。使徒パウロはロマ書4章17節、口語訳で、神は無から有を呼び出される神であると言っています。無から有を呼び出される神。その呼び出される起点となるのが主の十字架と復活であります。ラザロが生き返らされたのは、そこを指し示すためでありました。やがてラザロももう少し年を取って、いや、もしかしたら天寿を全うするごとくにこの地上の生涯を終えて死んでいったでありましょう。でも彼が一旦死んで、主によって呼び起こされていったこの出来事は、仮に焼かれて灰となり粉となったとしても、 神が無から有を呼び出される神であり、その神が一人子なるイエス・キリストを世に遣わし、十字架と復活をもって私たちに常しえの命を与え、主の御体と同じよみがえりの体を与えてくださると約束してくださっている。主が十字架と復活をもって改めて主が愛しておられる私どもを皆を一人一人の名をもって呼び起こしてくださる時が来る。私たちが心から愛する先に召されたあの人この人も復活の主に等しい永遠の命に呼び起こされる時が来る。私どもが主の十字架によってすべての罪を許されて救われるということは、なおこの地上にあって肉の痛みと悩みを多く抱える旅路にありながら、主に呼び起こされる喜ばしい時を待ち望む希望が与えられているんだ。その希望を持って生きるということに他ならない。この私たちをも友と呼んでくださる主が、私たちの愛する者をその名を呼んで起こしてくださるその時を信じて待とうではありませんか。私たち自身もやがてこの地上の旅路を終えて死を迎えるでありましょうけれど、その死の彼方にやはり主が私たちを友としてその名を呼び起こしてくださるということを信じようではありませんか。たとえ灰になろうとも、洗礼者ヨハネも言っておりました。言っておくが、神はこんな石ころからでもアブラハムの子たちを作り出すことがおできになるのだと。私たちは主の十字架を仰ぎながら、この呼び起こされるその時を心から信じ、その希望を持ってなおこの地上の旅路を主に喜ばれるように忍耐強く一歩また一歩前に向かって歩んでいきたいと心から願います。